ございます。主の御前にご一緒に礼拝の恵みに預かりますことを心より感謝をいたします。本日はこのマタイ福音書の7章の13節以下をお聞きをしています。マタイ福音書では三条の説教の最後の部分に今至ろうとしています。で、先ほどこうして13節から27節の少し長い御言葉をお聞きをしましたが、実はこの部分は一つのまとまったお言葉としてマタイ福音書は記してくれています。並行箇所といいますか、同一の内容を記しているルカ福音書は、このマタイ福音書とはちょっと違った構成になっております。で、さてこの御言葉を通してお聞きをしますと、非常に大掴みに行って二つのことにすぐ気がつくことですね。で、その一つは、天の御国に入るのはどういう道を通るのかということが示されていることです。そしてもう一つ、二つ目にはですね、それはあれかこれかという二つの対比、比べるという、そういう形で示されているということです。それは狭い門、狭い細い道と広い大きな門、広い道ですね。また良い木、良い実と悪い木、悪い実です。そしてさらに、岩の上に固く立った家と砂の上に立った脆い家、こういう対比です。それはまさにあれかこれかであって、あれもこれもとか、あるいはその中間の道とかはないんだと主は示しておられます。これがすぐに気がつくことでありましょう。それはこの私たちの国ではあまり歓迎されないようですね。私はかつて一休禅師、一休さんと言われる一休禅師の言葉と言われているようですけれども、また別の人の言葉なんだという、そういう説もありますけれども、皆さんお聞きになっていると思います。こういう言葉を聞きました。分け上るふもとの道は多けれど、同じ高嶺の月を見るかな。分け上るふもとの道は多けれど、同じ高嶺の月を見るかなと。どういう道をたどっていっても到達するところ、頂きは一つなんだと、そういうふうに注釈がされましたり、あるいは真理は多面的なものであって、ある一面からだけ理解されるものではないんだと、そんなふうに論ずる向きもあるようです。我が国はどうやらそういう言い方、考え方が好まれる道があるように思うんですね。しかし聖書の御言葉に出会うときに、信仰をいただくときに、私たちはそういう、曖昧さを求める、そういう情緒的な言葉から自由にされたんですね。ともあれ、今お聞きしています、この主のお言葉を、マタイは一続きのお言葉として与えてくれています。そうなんだということを思い浮かべながらですが、本日は特にこの前半の部分を中心にお聞きをしていきたいと、そう思っております。さて、主のお言葉は狭い門から入りなさいと始まっています。かつての文語訳聖書は、狭き門より入れと、こう訳しました。狭き門より入れという言葉は、聖書の御言葉であると そのように知らない人でもですね、私たちの国で随分と知られるに至った、広がったように思います。その契機の一つとなったのはおそらく、あのフランスの作家アンドレ・ジードの小説「狭き門」ではなかったかと、そう思います。お読みになった方がおありかもしれませんね。アンドレ・ジード、あるいはアンドレ・ジッドは、ノーベル文学賞を受賞した作家ですけれども、聖書の御言葉、あるいはまたキリスト教の信仰、それをこう題材にとった小説をいくつか残しています。狭き門はその代表的な一つですね。このマタイ7章13節の御言葉を背景にしています。大体こんなお話でしたね。一人の青年、ジェローム、彼は自分よりも2歳年上のいとこであるアリサを愛していたんですね。アリサもそれは同じでした。しかし、彼女の妹である、やはりジェロームのいとこにあたるジュリエットがジェロームを愛していると、そういうことを知ってアリサは身を引くんですね。しかし、妹のアリサもまた、その姉の気持ちを知って、わざと別の男性と結婚をします。それはアリサにとって心の苦しみとなって、彼女は、ついに恋愛結婚という、この世の幸福を捨てて、天の御国へと至る狭き門、これを選び取って修道院に入ります。そこでやがて、亡くなるという小説ですね。で、この小説は読者によっては一種の純愛小説とか、あるいは悲恋物語、そんな風にして読まれる一面を持っています。一昔前は、中学生ぐらいでしょうかね、夏休みの読書感想文の候補の一つになっていたように思いますけれども、そんなふうに受け取られる面も持っています。しかしどうも作者であるアンドレ・ジードの意図はそうではないようです。そういうその物語の枠組みを取りつつ、ジードは彼自身が幼い頃から教えられてきた当時のフランスカトリックの教育に対して非常に批判的な目を向けているんだと、そんなふうに理解する研究者は大変多いようです。狭き門ということは私たちの国ではまた別の特別な使われ方をしますね。例えば学校の入学試験ですね。今年大学は、あるいは何々大学は入学は何十倍の狭き門ですなどと、かつてテレビや新聞などで報道されたものであります。その昔は受験地獄などという言葉が語られた時代もありましたですね。すなわち入りたい人は大勢いると、そして一方には入れる人数が制限されていると、定員がある、そのために多くの人が入ることができない、そういう狭さです。しかし主が言われる狭い門とはそのようなこととは違っています。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです、そこから入っていくものが多いのですと、大勢の人が入ろう、そのように押しかけてくる、だから入れない、そうではない、そうではなくて多くの人が入ろうとはしない、別の門へ行ってしまう、そういうのがこの狭い門なんですね。多くの人々はその別の広い門から入ろうとします。そして実際その広い門に入っていくんですね。主は言われます。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀なのだと。しかし他方、滅びに至る門は大きいと。 狭い門、それは人々にとって一体どういう門でありましょうか。端的に言いますと、それは魅力がない、見栄えがしない、今風に言えば映えない、そのように映る、多くの人々が入りたいと思わないということでしょうか。それに対して広い門は、目に心よい、心地よい、いかにも楽しそうな、そこを入ると自分の望み通りに快適な生活ができそうに見える、そういうもんです。多くの人が引きつけられて、そして簡単に入れる。しかし主ははっきりと言われます。狭い門は命に至る門であり、大きな広い門は滅びに至る門なのだと。なぜ多くの人が命に至る門、永遠の命に至る門に来ないのか、そこが問題であります。千の利休は茶道茶の湯の創始者とみなされていますが、謎の多い人です。研究者の中には、利休の一族は朝鮮半島の出身者であろうと考える理解があります。利休が作った茶室の形は、朝鮮半島南部の農民の家によく似ている、でそれはそのためである、そんなふうに考える人もいます。別の研究では、利休はキリシタンだったと、そう考えています。当時のクリスチャンですね。利休の弟子の中には、高山右近などのキリシタンの武将がいる、それも関連しているかもしれません。利休の茶室に客が入っていく、その入り口は、にじり口というようです。にじる。膝をついて体をこう揺すりながら、少しずつ入っていく。そうしなければ入れない、それぐらいの狭い入り口です。この狭い入り口は、福音書に記す、この狭い門に触発されて、利休が設計したのであろうと、そのように考える研究もあります。三浦綾子さんはそれを踏まえた小説も書いているようであります。で、歴史的事実の論議については置くとしても、このにじり口、それが狭い門について考えさせるところが多々あるように思います。にじり口は武将であっても、あるいは大小の刀を持っては、あるいはまた腰に刀を刺して入ることはできないですね。公然と顔を上げ、頭を上げて、そして、反り返っていては入ることができない。そういうところです。身を低くして少しずつにじってのみ入れるんですね。新約の使徒パウロはコリントの教会に書き送りました。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためですと。コリント人への手紙第一の一章。26以下です。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものからだからです、というその主の御声が響いてまいります。あるいはまた、パリサイ人のように行いや技を持って神様の御前に功績を認めていただこう、自分を義としていただこう、そういうこともありえないことであります。ルカ福音書の18章には主が話された例えがありますね。エルサレム神殿での パリサイ人と主税人の祈りです。パリサイ人は自分の良い行いを誇って祈り、一方主税人はうなだれて祈りました。神様、罪人の私を憐れんでくださいと。義と認められて家に帰ったのはパリサイ人ではなく主税人の方であったと主は言われます。使徒パウロはエペソの教会の人々に思い起こさせました。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですと。エペソ人への手紙の2章4節5節9節です。さて主は狭い門から入りなさいと言われます。入りなさいと。なぜなら狭い門は永遠の命に至る門であり、広い門は滅びに至る門だからですと。狭い門が人の目には見栄えのしない、いやみすぼらしい、面白みがなさそうなもんであって、多くの人が見向きもしないもんであるなら、それでは広いもんは人々にとってどういうもんであるでしょうか。それはまさに対比として明らかです。一つには見栄えのするいかにも面白そうな楽しそうな道です、もんです。端的に言えばこの世の富や快楽や他の人々からの称賛、誉れや名誉、あるいはまた何の苦労もない楽ちんな生活かもしれません。狭い門が永遠の命に至る門であると仮に聞いたとしても、命よりも救いよりも目に楽しいこと、今この世で心地よいことの方が文句なく大切なのだと。それを犠牲にして命や救いなどを考えるのはバカバカしいのかもしれません。しかし主はそれは結局究極滅びにしか至らないと、そうはっきりとおっしゃいます。狭い門ではなく広い門に入る。そのもう一つのケースはパリサイ人の人々が代表的な例でありましょう。掟を守ること、あるいは良いと言われる行いを積むことによって自分は神様の前に正しいものとされると、天の御国に入れられると、そう考える人々です。それは実はパリサイ派には限りません。例えばこの日本でも今の時代でも似たような思いや願いを持っている人は大勢おられるでしょう。そんなに普段突き詰めて考えてない人でもですね、特に宗教は信じていないですとおっしゃるような人々であってもですね、あっても良いことを積み重ねておけばきっとあの世に極楽とかに行けるだろうと、というような漠然とした思いを語られる方はいくらでもいらっしゃいます。ただしかし決定的な問題があります。それは罪です。罪ある者が神様の御前に正しい者として立つことはありえないからです。主は狭い門から入りなさいと言われます。それは強い勧告です。先ほどもお祈りいただきましたが、旧約聖書の申命記はイスラエルの民をエジプトから導き出したモーセの民への勧告の書です。民が主なる神を愛して神様の命令と戒めを守るならば命を得る。しかし神様に背き聞き従わないならば必ず滅ぶと彼は強く断言し強く勧告をいたします。以前にご一緒にお読みした ところですが、モーセは祝福の道を選ぶ取るようにと繰り返すんですね。こういう言葉をご一緒に読みました。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと。申命記30章の19節、他何箇所かあります。しかし、モーセの心からの訓戒も、そしてまだずっと後の時代の預言者たちの戒めの言葉も、民の心からの悔い改めには至りませんでした。人には真実に罪を犯さないこと、善を行うこと、それができないのです。そういう民、実は全ての人間のためにキリストが来てくださって、私たちの全ての罪を担われて十字架に死んでくださり、神様との和解の道を開いてくださいました。主は言われます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。ヨハネ福音書の10章9節。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。同じくヨハネの14章6節です。主イエスキリストご自身が門なのです。命と滅び、その門は選び取るほかはありません。どちらでもとか中間とかはないのです。主は選び取りなさいと招いてくださいます。使徒パウロは弟子のテモテに書き送りました。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一である。それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいましたと。テモテへの第一の手紙の2章4節以下です。門は本当は広いのです。狭くしているのは人間が自分の罪を認めないからなのです。命に至る門は小さく、その道は狭いと主は言われます。道、それは御国に至る道です。門を入ったもの、クリスチャンの人生歩みと理解できます。この道も平坦であるばかりではなくて、坂道もあり、大きな岩や障害もあることを私たちは知っておかねばなりません。いや、今私はその最中にいるのですという方も、あるいはこれまでに経験してきたのですと、そうおっしゃる方もおられることでありましょう。主は必ず助けてくださり、持ち運んでくださいます。主を信じてお頼りする者を聖霊は守ってくださり、導いてくださるからです。主はいつも共にいてくださり、ご聖霊は私たちが祈る力さえもないと、そのように思われる時に私たちのために取りなし祈ってくださるお方です。ここで門、そして道に続いて、マタイ福音書は偽預言者たちに気をつけなさいというお言葉を記されます。クリスチャンの信仰者としての歩みが平坦であるばかりではない、そのことに加えて様々な攻撃や誘惑があります。なんでそんなに苦労して窮屈な生き方をするんだ、もっと楽に生きたらいいではないか、世の中の他の人より気楽に楽しく、そんな誘惑者サタンのささやきがあることでしょう。様々な形でサタンは 信仰者を狙ってきます。御国への道から脱落させようと狙っているからです。そういう歩みの中で主は二世預言者が羊を惑わそうとするとも言われます。彼らは一見羊のなり格好をしてやってくるが、実は強欲な狼なのだと。ヨハネ福音書10章の例えを思い起こさせられますね。羊と羊の牧者の例えです。大事なことは羊たちが牧者の声を知っており、牧者についていくことです。そうすれば羊は守られ、牧者は牧草地で羊を養い憩わせてくれるのです。問題は二世預言者が羊のなり、クリスチャンの格好、それらしき言動をすることがあるんだということです。クリスチャンは御言葉に親しむことによって偽物への感性を養っておく必要があります。そして何よりまた大事なことは、主にお従いするのだと、そのことを中心に置いて生きることでありましょう。御言葉と御聖霊が守ってくださり導いてくださる、それが主の御心にあるからです。作家の夏目漱石に門という小説があります。他のよく知られた小説と違って比較的読まれることが少ない小説であります。漱石の研究者にとっては、この小説自身は、俗な言い方するとそんなに評価の高い小説ではないようですけれども、ただ研究者からすると作者である漱石自身について研究するために非常に注目される作品なのだと聞いたことがあります。主人公は宗助、宗教の宗という字に助けるという字ですね。宗助という人物ね、この作者の夏目漱石と非常に似た音の名前であるのも興味を惹かれますけれども、これはちょっと脱線であります。で、宗助はかつての友人の妻と結婚をします。そういう彼は一種の罪意識を抱えて世間から引っ込んでひっそりと暮らします。やがて彼は悟り、すなわち解放されることを求めて鎌倉にある禅宗のお寺にこもって座禅をします。ここには漱石自身の経験が投影されているようです。後にと申しますか、一種の神経衰弱に悩んで漱石は鎌倉の臨済宗円覚寺に参禅したことが背景にあるようです。で、物語はこの漱石が座禅をしたんだけれども、結局悟りは得られずに寺を去ることが描かれています。漱石はこういうふうにですね、門を叩いたけれども自分で開けて入れと言われただけで門は開かれなかった、そういう結果として終わることになります。あのよく知られた小説心と共通するようなベースもあるようですが、またそのこの罪意識が聖書が示す罪とは違うんだということも示されます。そしてまた主人公の漱石が求めて、おそらくはまた漱石自身が求めた悟りが聖書の示す救いとは異なっているんだということもまた示されてあります。漱石は、あるいは二次写しされているとすれば作者の漱石は、自力で自分の力では門を開けなかったのです。 このことは示唆するものを感じさせられます。主は言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますと。先だってご一緒にお聞きをいたしました。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれますと。主は与えよう、開こうとしていてくださるのです。聖書の最後の章、ヨハネ黙示録には、戸を叩くという事柄が記されてあります。3章の20節です。使徒ヨハネは、御霊によって世界と歴史の未来について幻を見ました。その中で、主の7つの教会に向けて書き送れと言われるのです。その諸教会の一つ、ラオデキアにある教会に向かって書き送れと、御霊に指示される中にあります。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。黙示録3章20節です。この20節の直前の19節は、さらにその前の部分を受けて、こう告げます。19節。私は愛する者を皆、叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと。キリストの教会も、そして一人一人のクリスチャンも、その日々の暮らしの中で、信仰生活の歩みの中で、過ちを犯すことがあります。失敗もすることもあります。あるいは生ぬるくなる。そんなことも避けられないのかもしれません。しかし主はなおも愛してくださり、呼んでいてくださるんですね。私たちを恵みによって救ってくださった主は、私たちが御国への道を外れることなく、感謝を持ってまっすぐに歩めるように守り支え、御霊の導きをくださる主です。お祈りをいたします。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、今日、狭い門から入りなさい、細い道を歩みなさい、との恵みの御言葉を聞かせていただきました。感謝いたします。私ども一人一人が、また教会が、狭い門から、細い道をまっすぐに歩み続けることができますように、御言葉を持って、ご聖霊の助けによって、お導きください。また多くの人が、この救いの門を入り、御国への祝福の道を歩まれますようにお招きをください。私どもをそのために祈り、また労するものであらせてください。救い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。